男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
ぼちぼちブルーサンダーの話しましょうか。
あ、そう、そんなん見ましたん。ああ、映画の話ね。
映画の話
せな飽きませんね。先週
しましょしましょ、
いよいよ第3週目になっております。もう春じゃないですか、そろそろ。
あ、ほんまですね。もうそんな頃ですか。
まあ、花見でいっぱいやってる頃じゃないですか、これ。
まだそこまで行ってないんちゃいますか。
やってない。ちょっと肌寒いさ残るねぐらい。
残る残る。
あ、はいはいはい、そんな中ですよ。
そうですよ。
1983年作品。
そうです。
ねえ、すごいっすね。
僕4歳です。
僕がね、中学校ぐらい？
ん？
68年生まれなんで、
うん。
83-68 は15歳ぐらい？
うん。
そんなもん？
ほー。
当時映画館で僕は狂喜乱舞した映画ですよ。
なるほど、なるほど。
新しい時代がやってきたと。
おー、画期的な。
もうすごい、すごいかっこいい。まあ、あれ、いわゆるその当時の最先端映画ですからね。
そうですね。
コンピューターとか、使ってたでしょ、
うん、
コンピューターあのぐらいですからね。
まあ、その辺の話もちょっと後でしようかなとは思ってたんですけど。
いろいろ出していこうかなと。いう中の、このブルーサンダー。
ブルーサンダー、ヘリコプター映画。
ヘリコプター映画、もう、よかったっすね。
いい。改めて見て。
改めて僕、ブルーレイ持ってたんで。
うんうんうん。
一回見てみようと、反省しようと、反省復習しようと。
はいはい。
いうことで見ましたけど。
うん。
いい。相変わらずいい映画。最高。
うん。おー。ちょっとストーリーの方ご説明いただいてもいいですか？
ストーリーはですね、空を飛ぶ警察官のロイ・シャイダーがいまして、
足からジェットを噴射して。
ブシュー言うて、前まで。
頭にパトライトをつけ。
そうそうそう。これ、それが警察だと判別する唯一の手がかりやったりとか。
口でピーポー、ピーポーと言いながら。
うー、警察だ、警察だって、ほら、柳沢慎吾みたいな。うーって現れる人。あんな感じ。
ロイシャイダーアホやな。
上手の人やで。
そうそうそう。
ちゃんとね。空のパトロール警察ですよ。
はい。
ロイシャイダーくんは。
はいはいはい。
で、いつもいつもパトロールしてるんですけども。
ヘリコプターの説明してからにしませんか。
なんで？ヘリコプターはみんな知ってる、見たことあるじゃん。
もうだって完全に白いヘルメットの頭の上にパトライトがついてて、レイバンのサングラスをして、足からジェットを噴射して、うーって言いながら飛んでくるアホのおっさんですよ。
あとタバコのほらビニール袋で、ルルルルルってモノマネもいる。
モノマネやから通信できてないし。
ヘリコプターに乗ってる人。
ヘリコプターに乗って、やってる人、
うん。夜のロサンゼルスをエアポリスってやつですわ。
うん、なるほどなるほど。
そういうのはわかるんですかこれ。
わかるんちゃいますか。
で、暗い中をいつも巡回をしつつですね。
はいはいはい。
そこら辺はアメリカ映画ですから、
うん、
ちょっとまあ公務員でありながらも、
うん、
ね、覗きに行ったりとか、
はいはいはい、
覗きに行ってみたりとかする、うん、ちょっとアウトロー警官なんですよ。
うんうんうん。
おふざけが過ぎる警官やったりとかするわけですよ。
ちょっと上司に睨まれてますよみたいなね。
そうそう、お前はもうほんまにしゃあないやっちゃのと、
うん、
腕は確かなんだけどなみたいな感じのおっさんです。
はいはいはい、問題児ってやつですね。
そうそうそう。で、まあまあそのおっさんベトナム戦争帰りで、
はいはいはい、
いろんなトラウマを抱えつつ生きとるロイシャイダー君でございますが、
フランクマーフィーですね。
マーフィー君？
うん。
マーフィーは、ロボコップもマーフィーです。
だから、後々、ロイ・シャイダーがですね、
はいはいはい、
オムニ社の手によってですよ。
改造されまして。
改造されて、頭にパトライトをつけ、足からジェットを噴射して。
それまでは足からジェットしか噴射できなかったんですけど、その改造されたことによって、今度足の横から鉄砲が出てくる。変わりましたから。
ベレッタ M92F を改造した。連射機能が強化されたあの銃で。
ただその オムニ社の命令には従わないといけないんで、
そうですね、
うん、それだけはこう歯向かえないと、
そうそうそうそう、
メカロボロイシャイダーに変わる、
ロボシャイダーに、
ロボシャイダーに変わって、
機動刑事シャイダーになるわけですね。
宇宙刑事シャイダーに最終的には変わっていくわけです。
で、変身を解くと、つぶらやの孫っていうね。
そうです。七三分けが似合う素敵な。
あれ、中井貴一かなと思ったら、つぶらやの孫っていう。
だから今回も、みんな出てくる人、みんな七三分け多かったんで。
多かった、多かった。
七三分け率っていうのは高いわけです。
高いです。
うん。だから、こう、七三分けという部分では合ってくるわけなんです。
合ってます、合ってます。
悪いやつも、ええやつもみんな七三分けやったんでね。
そうです。だちなみに、だからあれですね、ロイ・シャイダーが必殺技、ブルーフラッシュで敵を投げ倒す
と。そういうことです、そういうことです。でも、ややこしいことになったら、最終的にブルーフラッシュで。
ブルーフラッシュで。
はい、全部を投げ倒してしまって。
はいはいはいはい。
倒していくっていう、
ね。ミニスカートの相棒を連れてね。
そういうことです。そういうことです。ジムニーは、
ね、大丈
夫、ジムニーじゃん。
ジムニーはギャバン。
あ、そっか、それ列か。一乗寺列か。
一乗寺列ですか。
そういう、はい、非常に楽しい。30分1話完結の作
品。全然映画分からへん。
今回4話入ってますけどね。まあまあ、あれですわ。
まあまあ、
エアポリスですわ。
うん、エアポリス。
日々エアポリスをやってたら、
うん、
そこに最新鋭、戦略ヘリ。
攻撃型ヘリコプター。
攻撃型ヘリコプター。もうまさにその当時の最先端なわけですよ。
そうそう。だから警察が持つようなヘリコプター違うんですよね。
軍事ヘリなんですよね。
軍事ヘリなんですよ。
うん。で、そのロイ・シャイダー曰くは、お、これが12台もあったら、うん、世界征服できるなっていうぐらいの戦略戦闘、戦闘なんですか？
戦闘ヘリ。
戦闘ヘリなんですよね。
うん。
で、コンピューターも積んでるし、すぐ、うん、なんですか、ホワイトハウスのデータベースにアクセスできたりとか。
そうそうそうそう。
で、鉄砲も前についてて、
うん、
顔の向き一つでこう鉄砲がこううーんうーんって動くと。
そうだから当時まだね実用化されてなかったぐらいのタイミングだと思いますけど、ヘッドマウントディスプレイがついてて、
あ、そうですね、そうですね、うん、
そこの照準とその前についてるガトリング砲が連動しているので、うん、自分の目線で狙ったところに弾が飛ぶと。
だからそれも画期的な話ですよ。
うん、
それまではいちいちこう標準合わせて、
うん、
シャッってやったから外れることも多かったですけど、
そうそうそう。
そんなもんつけたがために、
うん、
も
う
バンバン撃てるし、
うん、
うん、だからその当時考えられる機能っていう、うん、もうこれがヘリコプターに加われば完璧っていう機能が全部組み込まれたヘリコプターなんです。
う
ん、
はいはい、そうそう、夢のヘリコプターですよね。
夢のもう未来のヘリコプター。
未来のヘリコプターですよ。
それが、うん、実は秘密裏に開発されておりまして、
うん、
これを警察に配備しようと思うんですっていう話が途中からまあ持ち上がってきまして、
うん、でそこにちょっと陰謀がね絡んできてと。
そうそう、だからお得意の陰謀ですわ。
うん、
で絡んできて、さあその陰謀をロイ・シャイダーたちはどう気づいて、
うん、対処していくのかと。
対処して、さてそのブルーフラッシュの行方は
ブルーサンダー
ブルーサンダーか行方はっていう、でそういう強烈な武器を持ったブルーサンダーを何ですか、うん、平和な善の心を持った奴が操れば善の心でスーパー兵器になるし。
お前は神にも悪魔にもなれるってやつ、
ね。そういう、そういうヘリなわけです。
本当かいおじいちゃんってやつですね。
そうそうそう。
で、敵アシュラ男爵の機械獣と戦うと。
そういうことですね。だから悪い奴がもうめっちゃ改造してるからどうするっていう話ですよ。
うん
うんうん、で、どうやったんですかあなた的には。だから今回は俺が見てって言うだから。
はいはいはい。非常に面白かったんですけど。
そうでしょ、そうでしょ。
陰謀の辺が分かりにくい。
なんで？
うち嫁さんと見てたんですけど、結局あいつら何がしたい陰謀してたんっていうのが、
うん、
説明がもう一つ足らんな言って。
ないっすもん。
ないっしょ。
僕ね、いや十何年経って改めて見ましたけど、
うん、
この映画でこれやりたかったのは、
うん、
ビルの間を、
うん、
縫いつつ飛ぶヘリコプター。
そうそうそう
そう。それが撮りたかったんやろな。
撮りたかった。だけと。
そうそう、それだけです。
うん。
後付け、あとは。
あとヘリで戦闘機を撃墜するとかね。
ああ、そういうね、そういう、なんていうんですか、ヘリ好きのカタルシスっていうの？
うんうんうん。
で、ターミネーター2が走ったみたいな、ドブの、ほら。
そうそうそうそう。
ロサンゼルスとかにありがちな。
あれ、だから逆にターミネーター2は、こう参考にしてたんちゃいますか？
ああ、それあると思いますよ。
うん。
だってあれから何年か後でしょ？
うん。
だから、そこを飛ぶ。ヘリコプター。
ヘリコプター。
ヘリコプターチェイスっていうやつですね。
あとあれですよね、嫁さ
ん
が、パトカーに、
うん、
捕 まって、うん、あかん、もうこれで嫁さんが、まあちょっと、ある役割を担ってるんですけど、
うんうん、
それが果たせないかもしれないって思った瞬間に、
うん、
高速道路の向こう側から、ヘリがぬって顔を出すところとか、
はい、あれはもう、かっこよさの極みですよね。
うん。
ああ、よかったっていう。
そうそうそう。
しかも、なんでかって、いつも僕思うんですけど、
うん、
なんで犯人逃げてる時にパトカーとパトカーぶつかるんですか、あれ。絶対ぶつかるでしょ、パトカー。
ぶつかる。でも、そうでもせんと、ずっとついてくるから。
まあ、パトカーはね、無敵の城もんやから、
うん、
一応終わりって人がなんか、
ゲット。そうそうそう。
この映画でも漏れなくパトカーとパトカーぶつかるでしょ。
ぶつかります。吹っ飛びます。
なんだよみたいな感じで出てくる。
西部警察とかでよく見た感じのね。
もう、あれがね、なんでいつもこんなことばっかなんかな。ほんで、いよいよ本編の内容に入っていきますけど、
はいはい。
うん。あのね、なんて言ったらいいかな。まず音楽ですわ。
うん。
音楽、警察24時で絶対流れる音楽でいいでしょ。
あー、そういや、そうですね。
そうでしょ。あの、うん、年末で有名な警察24時。
うんうんうん。
あれで使われる音楽がブルーサンダーの音楽なんですよ。
あー、あ、でも最近あれですよ。踊るが多いですよ。
あ、あ、そうか、そっちの方か。
うん。うん、
あ、あの、ほら、ロス死刑24時とか昔あったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
アメリカもの？
はいはいはい。
で、日本テレビあたりがやってる24時ものっていうのは必ずブルーサンダーの歌が使われてた気がしますね。
はははは。は、
うん、あれを見るために俺は、ブルーサンダー見たいなっていつも思ってたんです。かっこいい、かっこいいからな、ブルーサンダーはって。
ヘリコがね。
後々テレビ化もされるブルーサンダー。あれテレビ化もされたでしょ？
みたいですね。
ブルーサンダーでテレビ化されたのかな？
ブルーサンダーで、エアーウルフはまた別ですわ。
いや、また別。
うん、エアーウルフはあの、お兄ちゃんどこって探してる話だから。
そう、ヘリコプター乗って。
そうそうそう。
あの。いいやん、そんな。すぐ四国あたりまで飛んでってまうやん、そんな。
いや、じゃあですね、なんかお兄ちゃんがなんかの作戦で行方不明になってて、そこの情報をもらうために政府のなんか話聞いて、
うん、
なんか作戦に参加してるみたいな主人公の話。
それが、またそれも最新鋭戦、あの、なんていうんですか、ヘリコプターに。
超音速攻撃ヘリ、エアーウルフです。
わ怖いなぁ。すぐ、もう窓の外にすぐいそうな気がしますね。
ね。
飛びながら、音消しながら。
そうそうそうそう。
だから、ブルーサンダーはすごいヒットしたんですよ。
うん。
当時。
うん。
で、この後で、また、あの、有名なヘリコプター映画、ニコラス・ケイジがやっておりますですね。
ほうん。
アパッチっていう映画が、
こう。あー、はいはいはいはい、はい。
ザ・ポケットいうね。
はいはいはいはい。アパッチありましたね。
あったでしょ
う。うちのおばあちゃんがアパッチって映画があるよっていう時に、アッパチって言ってましたけどね。
え、それはうちのおかんがファンタのことをフワンタっていうのと
一緒。言うのと一緒。
言うのと一緒。
おばあちゃん、アッパチちゃうで、アパッチやで、そうなんて言って。
まだあの、あれ、良かったですね。アパッチっていう映画の内容で、お何あの、あれかって、川渡って、あの、不足の、あれ、パクリに行くやつらかって、ことを言わんで良かったですよね。
うんうんうん。まあ、うちのおばあちゃんの、マフィアっていうのが言えなくて、どうもどっかでサファイアと混ざったらしく、マファイアって言ってましたからね。
バンドやん、それ。ちょっといけてるやん。だから、それぐらいヘリコプター映画でこけた映画が多かったんですよ。
なるほど。
そんな中で、そんなに大した内容もないのに、
うん、
結構ヒットした映画がブルーサンダー。
なるほど。
内容は見ていただくとわかるんですけど、そんなにないです。
ないです。あの、まったりした映画でね。
ふわーっとした感じでしょ？
あの、ブルーサンダー出てくるまで、なんか、なんやろ、それこそ、刑事ジョン・ブックみたいな。
目撃者探し的なね。
そうそうそう。ゆっくりしてんすよね。
で、なんかそんな、どでかい事件がこの後控えてる感じもないでしょ？
ないないない。
やたら、エアポリス二人が、若いパートナーが配属されてきてですね。
うんうんうん。
そいつと一緒に夜のパトロールをしてたら、うん、なんかめっちゃエロポイント、エロスポットあるんしょって言われて。
あ、お前も知っとん？
な
ん
もう聞いたん？早いな、おい。って。頼んますわ、そこ頼んますわ。って、
ね、しゃあないな、行ったるわ。だからね、僕見ててね、こういうね、なんか変わり者のパイロットで、腕は立つけどみたいなキャラクターじゃないですか。はい、だから、ものすごい人間的に剣のあるやつなんかな、みたいに思うでしょ？
はい、思います。
うん。で、なんか新しい新人配属されてきたから、お前こいつの面倒見ろや、って押し付けられて、
はいはい、
一緒にヘリ乗った後、えらい仲ええな、
そう。大概そういうキャラクターって、
うん、
なんか、とっつきにくいキャラクターじゃないとあかん。
そうそうそう。
俺は、なんかもう、そんなんには全然慣れ合わないよっていう、
うんうんうん、
感じなんですけど、 けど、すっごいブランクで、言ってやるんですよ。
いい上司なんですよね、割とね。
あ、なんなん、お前自分聞いたん、俺もちょっと最近行ってへんからな、ちょっと行こうか。エリア外れようか。みたいな感じで二人で行って、ほら、にちゃにちゃ笑いながら二人で見るっていう。
そうそう。で、マーフィーさんって呼んでたら、アホやな、俺のことはフランクって呼べよ。みたいな。
マジっすか、あれ字幕やったら、わかったぜ、うん、フランクって、そっから呼ぶってなってますから。
タメ口になっとるやん。
おいおいおいおい。ええのそれでって、うん。ベトナム戦争行ってた人でしょ、彼にも。
めっちゃ年上やんけ。
なんかすごい死にかけやのに。やたらヘリコプター運転するっていうね。
そうなんすよね。うん、
それが。
ええやつなんすよね。
結構、不自由がないっていう。
ないないない。
ヘリコプターも運転できる。うん、人付き合いもうまい。
うまい。
で、
話わかる。
話わかる。
うん。
ただ、時々そのベトナム戦争であった、
うん、
なんか昔の記憶みたいなのが、うーんってなって夜あんまり寝れんけど。
そう、フラッシュバック起こしてね。
そう、寝れんのやけども、
うん、
まあまあまあ、うんうん、そこら辺はええわ、うん、お話、ね。
それ、だからあれですよね、その部下のライマングッドでしたっけ？
はいはいはい。
あいつに、俺ちょっと時々やっぱベトナム戦争結構きつかったから思い出すことがあって、時々うわーって言い出すけど、うん、ごめんな、気にせんとね、その時ちょっと操縦桿見といてなって言っといたら全部済む話っていう、ね。
そうです。あ、また発作すかって。うん、
大変ですねって。
今日薬持ってますっていう。
飽きませんやん、薬忘れたらもう。
ごめんごめんごめんごめん。ほんまにな、ほんまたまになんね、たまにな
ちょ、僕、でもそんなことやるな思って薬ちゃんともう、僕も予備持ってきてるんでこれ飲んでくださいって言って。
大きに、もう自分持ってなかったらほんまに今日墜落やで、これ。
ほんまやわで。もうこの二人でコンビやっていかな、もう、あかんなぐらいのね。
お前、なかなか気ぃつくなぁ、言う。
うん、ええやっちゃなぁ、言う、
ね。まあ、実際にそのライマングッドはちょっと気のつくいいやつやった
んで。そうなんですよ。普通こういう時ってなんかちょっと抜けた部下みたいなのが来るんかなって思ったら、割と新人にしちゃちゃんとしてるっていうね。
やたらね、パソコン使うのも上手いしね。
そうそうそうそう。
データベースにアクセスするのも非常にイージーにデータベース。国のなんかそういう大切なデータベースなのにあっさりログインできてまいりますよね。
うん、そうそうそう。セキュリティの概念がない。っていうね、
全くね、ウイルス云々とかその以前の問題です。
問題問題もう。
乗ってんのが最新コンピューターですけど、DOS ですから。
DOS じゃなかったと思います
。Windows、あれ
?MS-DOS じゃなかったと思いますけど。
オフコンいうやつ。
うん。てか、MS-DOS 出る前でしょ、あれ。
それまだ
うん。
何ベーシックをみんなやってる頃ですか？
ベーシックとかの頃でしょ。
一生懸命。
うん。だって1983年言ったらファミコン出た年ですよ。
うわ！ベースボールやってる時代じゃないですか、みんな。
そうです、そうです。
ゴルフと。
ちょっとだけ広島が強いベースボールね。
テニスとかやってる頃じゃないですか。
そうそうそう。効果音が全部、ブイーンみたいなやつね。
ザッザッザッ。ザッザッザッって現れるやつ。
そうそうそう。パコンって打つやつ。
そうそうそう、うん。その時代の最先端コンピューターがブルーサンダーには乗ってるんです。は
い、乗ってます乗ってます。
うん。スイッチもやたらほら、ポチって下に下げるタイプやしね。
そうそうそう。
最新鋭戦略、ほんで、ハイテク機器をもうすごい積み込んだ、
うん。
ヘリコプターなのに、
うん、
奪われるの簡単なんですよ。
そうそうそうそうそう。なんか指紋認証とかはない、
ね。ない、ないっす。一切セキュリティないっす。あっさり動きます。
そうそうそう。鍵差しっぱ。
そんな簡単にパクれんのっていう、やつ、後々。
そうそうそう、そう。
あれがね、すごい、こう、なんていうかですかね、ほのぼのして、
う
ん。
そうですね。
うん、いい感じやなと思って。
まあ、その陰謀も結構無茶ですしね。
うん。うん、
自分らバレるでっていう、
ね。無茶やし、後半山場はやっぱりこうね、ヘリチェイス。これが、うん、呼び物となるわけですよ。
はいはい。
でも、いろいろうやむやになってる世の中の事件みたいなのが、そのチェイスによっていろんな大惨事が起こってるんです。
そうなんですよ。
で、まあ、なしっていうね。
9.11 以降の人たちやから、みんなそんなことやったらビル崩壊するって知ってるでみたいなことが割と起こりますよね。
そして、それを同じアメリカ人たちがやってるにもかかわらず、
うん、
みんな特に、わー危ないって言ってるのって。
そうそうそう。まあ、一応ね、なんとなく人があんまり死んでない風の画面にはなってますけどね。
血だらだら流したりとかね。
そうそう。
そういうのはないですけど、あれ多分何百人、何千人単位での死亡は確
認。一応あれなんか避難は完了してる的な。
あ、そういう、でも、ビルの下まだみんな歩いてましたで。
歩いてました。
逃げてましたで、あれ。
逃げてた、逃げてた。
イェイイェイ言うて。
そうそうそう。
うん。
ああ。
だから、まあそこら辺ね、
うん、
戦闘機撃墜されるんですけど、
うん、
その戦闘機の行方もわからないまま、
は
終わっていく。
そうそうそうそう。
あら、くず、ロサンゼルス上空よな、これっていう。
ひどい。あれね、だから実験的にラスベガスでやりますとかやったら、周り砂漠やからとかできるんですけどね。
めっちゃ都会ですからね。
そうそう、ロサンゼルスですから
ね。でもそれ人だらけですからね。多分あの後、戦闘機が落ちてきて、
うん、
ほぼ壊滅状態に落ちたんじゃないかなと。
そうですね。だって F16 もね、燃料満パンで飛んでるでしょうから、うん、
ミサイルもまだ乗ってますから。
そうそう、航空燃料に引火して大惨事ですよ。周囲500メートルぐらいがもう火がブワーって。
街なくなったんじゃん、もうこれ。
ね。
ロイシャイダー、最後はブルーサンダーをあんなことにしてしまいますけども。
そうそうそう。
行ったんちゃうか、それっていう。
そう。
後処理行ったんちゃう、それって
やつ、ね。大問題ちゃうの。
そうそうそう。その、真実暴いた程度の話では、
うん。
収まりついてないと思うんですよ、ね。うん。
まあ、終身刑は硬いですよね。
硬いですよね。あいつの起こした結果。
うん。
そういう名作、ヘリコプターチェイス映画。
うん。まあ、ただ問題はもう全部チェイスの部分ですから。
うん。そう。うん、だから、それだけやれてば、カーチェイス、
うん。
ヘリコプターチェイス。
うん。
そのあたりが好きな方。
そうですね。
にはもう絶賛おすすめですね。
うんうんうんうん。
もう、だから、もうその気持ちだけで見ましたもん。ははは。改めて見たけど、このやっぱりヘリコプターのシーンはすごくかっこいいなと。
いや、だから僕ね、そのおすすめされてたのを聞いた上で見てるから、最初のまったりした部分、これどの辺を褒めてはんのかなと思って、ブルーサンダーも出てけえへんしね、なかなかね。
うんうんうん、で当時から僕思ってましたからね、これ最初の冒頭のブルーサンダーが出てくるまでが非常にどうでもいい作品。
そうこの映画50分にできますよね。
そう、全然できますよ。
ね
え。うん、V シネ一本ですよ。これね。うん。だから、
そうそう、
あの、あれやったもんね。当時は、ね、吹き替えぐらいしかないですから、
うんうんうん、
吹き替えで見て、あんまりよくわからん内容の部分ってあったんですよ。
うんうんうん、
だ結構当時僕見てると、あれハードボイルドに結構思えるんですよ。
うんうんうんうん、
思ってたんですよ。
うん、
でも、今日本語吹き替え版で見れるんで、
うん、
吹き替え版で見たら、え？な、主役ってこんなおちゃらけたおっさんやったんって思いました。
結構おちゃらけてんす
なんやねん、不真面目やんけ、こいつ、と思って、うん。なんかその、昔の印象はすごいトラウマを抱えて悩んでて、
うん、
そんな中、このブルーサンダーみたいなやつで、新たな陰謀に気づいてですよ。
うんうんうん、
それをなんとか破壊するために、
うん、
俺は頑張、なんかやるんだと、いう、
うん、
なんかすごい渋めのヒーローをやったんですけど、
うんうん、
なんか全然、あの、あれでしたもんね。うん、さあ、このミサイルをお見舞いするぜーみたいな感じ。で、撃たれて、わー、いたーとか言ってる。痛いっていう。
そんなんやったんですか。僕また字幕で見たから。
なんか日本語吹き替え版はね、結構ね、軽い。
あ、マジですか。ちなみにあの DVD 版は原義康って人ですけど、
はい、
テレビでの吹き替えは狭間道夫やったみたいですね。
おお、かっこいいな。いいっすね。
うん、狭間道夫。
総帥ラジオ。
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。これね、
破
天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って。
30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってんね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。